今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして元 MX テレビ社長の中川健蔵先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。まずはですね、先週はい、中川さんとお話の中で、もともと私ら関西人というのはですね、鹿島建設って言っちゃうんですね。
そうですね、私も言ってしまいます。
正式には鹿島建設、自分ではそう言ってるつもりなんですけれども、鹿島って、それからそういう面では訂正とお詫びさせていただいて、
はい、
聞いておられる方、鹿島建設なん
て JI で、
はい、今度から関西の人も間違うように鹿島ですから、くれぐれも、
はいはい、
それでは中川さんにいろいろお話をまたお聞きしたい。
はい、今週は真面目なお話ということで、はい、
何でか言いましたらね、政治の社会におられた方っていうのは、辞められても何歳になってもね、誰よりも政治の話が中心になりますね。それは私、メンバーで所属してます日本記者クラブっていうところに行っても、もちろん中川さんもメンバーでおられますけれどもね、そういう面ではやっぱり話やってる言ったら、中川さん政治の話ばっかりしてますもんね。
そうですね、特にプレスセンターでは
ね
記者ばっかりですから、
もうそういうのやってますよ。
うん、
そしたら面白いってね、だから私はご飯食べに行くぐらいですけどね、お茶飲みに行って、それでもやっぱりね、政治談義になってます。
あ、
やっぱりね、相当やっぱりどっかでみんな批判はしてますね、今の。
うん、
ということは日本人がおとなしいとかね、評論家が出てきて日本人はおとなしいとか素晴らしいとかね、僕ね、それ聞くたんびにね、違うやろって思うんです。
でもおとなしくないですか？
いや、それにあぐらかいたらいかんのが政治ですよ。
ああ、なるほど。
それはおとなしい国民やから、例えばこんな大事な時に国会閉めてていいんかって、
やっぱ新藤さんのような方が必要なんですね。
そう
怒ってくださる方が、
ね、やっぱり他の人がね、で新藤さんはもう先に宣言するわけですよ、政治の話、難しい話になったら僕は
黙ってますと、
黙ってます、
国会議員になりますといつも言ってます。
いや、その新藤さんが笑い話で国会議員になりますというぐらい、国会議員っていうのはまともな人間からしたら仕事しとんのかっていう部分です。
うん、
私若い頃からね、友達多いからですけれども、果たして国会議員って中川さんどうなんですか、数あんないるんですかね。
いやー、いらないと思いますよ。
いりませんよ ね
特に衆議院はね、もうちょっと人口も減ってきてるし、
そうですね、
と思い前から思ってるんですけどね。
そうですね、ただどうなんですか、その経済を回すっていうことが雰囲気で日本人って捉えちゃってるんですよ。で、ヨーロッパとかですね、アメリカって割と雰囲気じゃなしに一部の人間がおかしいやないかって、もっと地に足ついたデータなんかも含めて運動体始めるわけですね。
そうですね、
現実に今の日本ってもうずっとデフレで経済成長してないわけですから、もっと中川さん、国民はもっといろんな意見言うべきですよね。
そうですね、この前ねテレビ番組見てましたらね、日本の GDP ね、僕らの時はアメリカ一番で日本は第二になった、そういう感覚残ってるんですよ。ところが今何位だと思います？
今ものすごく下ですよね。
27位なんですよ、
そんなに下がってますか？
だから驚きますよね。僕ら黄金時代1980年から85年、もう日本の輝けるあれで、ついにアメリカに次ぐ西ドイツにいて2位になったとか、
そうですよね、
そのイメージ強いんですよ、僕らの世代はね。ところがもう27位だよと、
情けない話で、
GDP が 1% 下がるだけでもね、自殺者がかなり増えますから。
ただね、もっと怖いのはね、私はもうずっと言ってるんですけどね、先端技術は日本はもうだんだん無理になってきてるわけですよね。だからやっぱり日本が世界に誇れるっていうのは食品であったり、 環境であったり健康であったり美容であるって、だからそういうふうなやっぱりシフトを変えていかない生き残れないって、で観光の方にシフト切ったらコロナで全滅ですよね。
そうですね、
で戦後ね、私ら子供の頃ね、日本ってすごいやろ、あれだけ焼け野原から何もないとこんな立って直って産業すごく伸びて、私ある程度年取った時にね、そういうこと言ってたおじさん連中ね、何にも分かってはれんなと思うようになりましたね。例えば戦前のゼロ戦作ったり、結局ね技術とかね、特に精密機器ってね、軍事産業と密接なんですよ。コンピューターって軍事産業を背景にして伸びてくるわけでしょ。
そうですね、
我々が使ってるカーナビも元は軍事産業ですから、IBM がスーパーコンピューター作ったって、これは宇宙開発のためにやってたんが軍事転用されて伸びてきた、クラウドだってそうですよね、今日本クラウド持ってません。なんで作れないかって、あれは宇宙に飛ばす、でその宇宙のところから発信してくるわけですから、国家プロジェクトでなかったわけね。だからどうしても2大中国とアメリカというさね。
そうですね、
まあ、ほんなん今頃になってハーウェイが怖いとか言ってやってますよね。それはね、その昔の日本だってね、戦後何かって言うたら、それは戦争で負けましたよ。その技術はね、頭の中にあるわけやから、その人らが残ってたわけですよ。三菱で飛行機作ってる人とか、そういう人の技術っていうのが、それなくしてね、その発展は戦後なかったですよね。それをね、やっぱり政治がね、やっぱりね、リードすべきなんですけれども、中にはそうやけども、本当にびっくりするような軽薄で知識力の全然ない本当に政治家多いですね。
このね、小選挙区のなせる技ですよ ね、
これ、
あのね、田中角栄さんね、この中選挙区制度はね、みんな自民党の中で切磋琢磨して、派閥がね人を育てたんですよ。
そうですね、
今一強でしょ人、だから変なのが出てきてますよね、
平気でね、
問題起こしてばっかりで。
そうですね、
それでね、もっと怖いのは、まともに仕事もしたことない、大学も適当に出てきて、そんなんがなんかひょこっと出てきてね、それでなんか国会議員になれて、最初から1000万以上の給料もらえるわけでしょ。
そうですよね、
そんな人間ね、偉そうになりますって、
周りがね、どうしても
そう、苦労も何もね、またね、そんなんにおチヤホヤするやつ出るんですよ。で本人もね、国会議員のバッチつけたらもう偉いよな、ね、
先生って言われますから、
そう、先生ってあれ先に生まれたから先生なんでね、まあ、そういう面ではね、私いつも思うんですけど、基本的に一番嫌なのは、ちゃんとしたね、哲学がない国会議員が、要は自分の得することばっかりでしょ、
そうですね、
ひどいやつだったら平気でね、いやそんなもんね、お金なかったら政治できませんよとか言うわけでしょ、その貧乏な人間がお金ないから政治家になれない、そんな社会ダメですよって、それで政党助成金みたいになったら逆効果になりましたね。だから僕はやっぱり本当は自分の井戸辺でね、自分のお金を使ってでも国のためにしてくれる政治家、
はい、
今と国会議員になったら、同い年の中やって偉そうにしてですね、給料って、それをね、なんかね、何も言わない日本の国民ってね、彼らにしたらええお客さんでしょうね。
そうで
しょ
うね、
ほんで、ま、例えば一般の貧しい普通の人に票をいただいて、その時ありがとうってペコペコ通ったらふんぞり返っておられるんですよ、
そうですね、
その気持ちあんねんやったらね、あんたに票入れてくれたおじいちゃん、おばあちゃんの手前ね、みんながコロナで困ってるのにね、300万取れますか、
ね、
本当思いますね。
そうですね、
新藤さんどうです、もしか国会議員やったら300万取ります、取るでしょ、
ね、もうそれはもらえるもんは何でももらおうとする、
もう正直に言いますけどね、
はい、
私もそうやな結局で、ね、じゃなしに、あのバッチつけたらみんなそうなるんです、
うん、やっぱりね、うん、なんか変わっていくんでしょうね。
あのね、バッチは人間ね、それとね、出世は人間変える。
うん、
それからね、中川さんも変わらないしね、あの心筋治療の柴田さんもね、割とね、このラジオ番組に来てくれる人ね、昔から知ってる人多いです。変わらない。
うん、ね、
それからね、やっぱりみんなはね、心では政治に対してある種の不満は持ってるんです。
うん、
ただやっぱ立場上できない人が多いんでね。
うん、
長尾さんが今フリーにできるんで。
あの、私ね、その、まあ、カジマ入って政治家の秘書になって MX テレビにも行った、まあ、出向ですよね。
うん、
でモットーはね、人には想定み、馬には乗ってみ。
うん、
その通りですね。
深いですね。
いやいや、もうそういうことはざる。その通り
です
ね。
その通りですね。
うん、
逆にね、
うん、逆にだから脳は、うんうん、本当は嫌なこともあるんですけどね、
うん、
まあ嫌おうなくっていうのはありますよね。
ありますね。あのね、議員の秘書って大変ですよ。
思います、
本当にね。
いや、それでね、例えば広島の例の問題ありますよね、河合夫妻。あれはね、本人、候補者本人とか候補者の配偶者がやることじゃないんですよ。
うん、絶対そう。
あれをね、あの方たちがやったって僕ら不思議ですよ。
いや、それが逆に今の政治家の小物たるゆえんです。
うん、
普通ね、あんなもんはね、秘書がね、裏で全部やるもんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、議員はね、やっぱりその辺は上手にね、あれ中選挙区やったらあんな議員いないですよね。
いないですね、
まずね、
うん、あれはびっくりですよね。で、まあ、僕はその梶間建設と、政治家の秘書と MX テレビ、この3つのフィールドね、全然違うと思ってでしょ、みんな似てるんですよ。
いやいや、わかります。
一番似てるのはね、重装下請け。
なるほど ね、
いやいや、建設業者はもう5次下請けぐらい、はい、孫、ね、ある、で、国会議員も後援会事務所から秘書とか地元秘書なんだ、こうやってザーッとね、県会議員だ、組織が重装なんですよ。テレビ局もね、そうなんですよ、まあ、マスコミもね、例えばテレビ局の番組なんてご存知のようにね、もう一番のこの末端の若い人は、スタジオで寝っ転がってるわけ
よ、夜。そう
ですね、20代の新藤さんですね。
それでね、あの頭をね、机の中に突っ込んで寝るんですよね。
ね、で手取りはね、20万切ってるわけですよ。ところが上の方はね、もうちょっとしたもうさっきの1000万とこじゃなくの、普通の社員でも、
ね、高級ですからね、
うん、だからね、これはよく似てるなと僕は思いましたよ。
うん、
だからみんな全然違うところで大変でしょうって、いや似てますよって。
だからテレビ局の言ってみたら、上の人たちは結構もう入って、もう20代のまあ中盤になると結構な金額をもらってるんですよね、社員は。
うん、まあ、残業も多いですからね。
いや、残業せんでももらってますよね。残業言うたってどっかで飲んでるみたいなね。
うん、
そんなんで業さんお金をポコポコって入れてはるわけですよね。
うん、
で下のもんは本当にあの夜中まで仕事して寝るのに帰れないから、
うん、
要するに明るいからずっと電気ついてて明るいからいて、うん、机の下に頭だけ突っ込んで、
本当かわいそうですよ、見てるとね。風呂も行かずに、
そうですね、
ね、3日未満大統の中でそういう仕事してる。
そうですね、
うん、
そこなんです。というのは、そういう仕事をしたこともない人間が、ひょこっとちょっと口がうまいとか、ルックスがいるだけで、何のあれもなしにぴょこっと国会議員になってくるわけでしょ。最初から秘書が国で雇ってもらって、あれたちちっちゃな中小企業のおっさんにもすぐなれるわけですよ。
うん、
で一番立ち悪いのは中小企業の人っていうのは、もう自分で金稼いで集めるわけですよ。
そうですね、
ちょっと税金でもらってるから、もう一番そういう面では立ちの悪い。それ私はやっぱりね、もうちょっとね、国会議員とかね、首長ぐらいはね、最低のねテスト制って思ってる、昔から。
あ、なるほど。
そう、最低のね、やっぱりね、やっぱりレベルでなかったらね、本当にね、ただなんか、まあ、こんな言い方したら変ですけどね、人気取りだけで出てくるとかね。
そうですね、
うん、なんか歌歌っててひょこっと出てきてね、
うん、
それだけで、それだけでなんかね、女の子でも男の子でもなんか国会議員になると、
うん、
それないやろってね、
うん、議員になってから勉強してては遅いですからね、
う
ん、
そうっていうより、うん、秘書の人がそれを知ってて教えてこういうえああいうえ言ってるだけでしょ言ってみたらね、
だから高橋さんの今の話ね、はい、共通一時すべきですね
本当そうね、いや本当そう、だから
選択権です
例えば司会だからね、まずはあの司会議員には司会議員のテスト、県会、で国会、だからそういうね最低のね、テストをやって、ほんでねもうバカらしいなんだ思うのね、国会議員になって、おめでとうございますどうですか、これから勉強します、あのねね、勉強するねやったらね、はい、反対に月謝払えって国に、国からもらうなって、
そうですね、
我々勉強しに行くのに月謝払っていったわけでしょ、国会議員ぐらいですよ、これから勉強し、これから勉強してから国会行こう、
そうですね、
最低はね、
それをね平気で言うでしょ、ほんでもっとね堂々と、いやもう選挙はねお金かかるんですよ、ちょっと待ってって、お金かかるようにしてんのあんたらやろ、ほんでもっと言うことはね、もうズバリ言いますけど、自分のお金を減らしてでもね、昔は井戸米でやってくれる人がいたらね、国民はその人らの方がありがたいわけでしょ、
そうですね、
今なんか税金自分らのためにね歳費あれだけ儲てる上にね、ほんで政党助成金、これ一番いらんですよね、
そうです、政党助成金をもらったらもう民間からパーティー券とか集めちゃいけないと、
そうそうです、
ほんまそうですね、
もうね二重取りしてるんで、自分らにご都合ええように法律変えていくわけでしょ、僕はやっぱりね、ほんで議員はテストもさることながらね、やっぱりねもっとね心情調査すべきや思います、まあ、今度金高さん来るから頼もうかなどうなんですか、3つの仕事されて、何が一番楽しかったです、
いやあのね3つとも正直楽しかったんですよ、
あそうですか、
だってこの3つでね、さっき重装したわけね、もう一つね、私の現場で体験したことですよ、5の壁5と6ね、5と6じゃ大きな差があるっていうの、と言いますのはね、田中角栄さんは自民党には派閥は5つしかいらないと、6つ目はいらないと、なぜかというと中選挙区で札幌とか福岡はね5人区ってあったはずなんですよ、
なるほどなるほどなるほど、
で自民党が独占しても5人で派閥は5つでいいと、で6番目の派閥作った人がいるんですよ、中川一郎さんですよ、
なるほどね、
これは滅びましたよね、
はいはいはいはい、はい、
ね、でカジマンとゼネコンの世界でもね、一時ね某建設会社は追いつけ追い越せ5に入ろうってね、したんですけども、不動産投資がねやって結局銀行管理になったこと、
なるほど、
やっぱりね 5のブロック6番目が5に入ろうって言ったらダメなんです、
なるほど、
無理して、
なるほど、だから
テレビ局もね、東京ではね MX テレビって6番目の局なんです
よ、ね、そうなんですか、そういうオチなんですか、
いやいや日テレでしょ、TBS でしょ、
そうかそうか、
フジテレビ、朝日、あのテレビ朝日、あとテレ東、これブロックしてるんですよ、
なるほど、
それでね MX は追いつけ追い越せで、この5番目の中に入ろうかと、売り上げもどんどん伸びてきてね、
なるほどなるほど、
でもう500今は150億ぐらいの売り上げなんです、当時はね175億から倍になって150で、300とか400と大阪の純喜並ぶんですよ、
そうですそうです、はい、そうです
ね、それいけと、ちょっと待てよと、6番目が55とかなんとかにね無理するとおかしくなるから、
なるほど、
ゆっくりとやればいいと、
なるほどなるほどなるほど
ね、で5はすごいんですよ、だからもう一つ言えるのはね、これはもう私の勘ですよ、例えば安全保障理事会、安保理事会、国連の5つ理事国、日本も常任理事国に入ろうと、外務省以下政治家ものすごく苦労しましたよ、でも僕は5の中には入れないと、私の勘でこの3つのフィールドを経験した話からいくとね、
なるほどなるほど、
6番目から5に入るのは難しいなと、
それは面白いですね、確かに5っていうのはどんな社会でもそうは 決まってます
よ、ね、でこの話したらある人がね、中野さんの当たり前だよと、うん、手の指は5本だよ。
なるほどなるほど。
だからねテレビ大阪辛いし、だサンテレビとかも辛いんですよ。
まあローカル局、
ローカル局はね、だからもうサンさんはあの阪神戦でね、とにかくちゃんとありますよね、存在意義みたいな
のが。なるほどね。ただどうですか、あのアンテナ高くなりましたよね、
これがね売り上げが伸びた倍になったんですよ。
面白い。なんでかというと、ほら東京タワーからあの武蔵のあれになったの、はい、そうしたら届く範囲広がるやん。
あ、それで倍になるんですか、売り上げが。
というのはね、電波は東京タワーからだと300メーターぐらいだから、その周辺しか飛ばないでしょ、倍の高だとスカイツリー、
はいはい、
そうするとね電波はね県境とか国境関係ないんですよ、
はい、
飛んじゃう、
そうです
よね、抑えても、そうすると、まあ、変な話スカイツリーから行くとね、千葉だとか栃木だとか埼玉だ、
そこまで行きますか、
ビューッと行くわけですよ、そうするとね、今まで分けて出してたスポンサーがね、もう MX だけでいいやと言うのもないこともなかったんですよ。
そうやけど、まあこんなんやったら変ですけれども、人生でね、中川さんぐらい面白い仕事を生きてこられたって。私ね、もうこの1時間で足らんぐらいですよ本当にね、もっと、それも来年も来ていただいてね今度はねちょっと初回やから、中川さんもね遠慮してはるんで、普段はね、普段はもっとねあのずけずけおっしゃるね面白い、あのあれでね、
今週もメモを持ってきてくださって、いろいろねお話していただきました。
やっぱり、いやそこがちゃんとしてはると思う、ね、私とか新藤さんメモなんか持ったことない、 いや
この番組自体何も台本ございませんからね。
あのこの番組の良さは、私はそれを思って、やっぱり何もないところからフリートークをしながら、その人となりを、あ、この人はやっぱり水戸黄門さんやねんなと思っていただけたら、私はこの番組の一番いいところで、まあ、今週はこれを締めにしましょう
2週にわたり本当にありがとうございました。今週の水戸黄門様は元 MX テレビ社長の中川健三先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
中川健三でした。